こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第115回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
早口改善法、
はい、
ゆっくり話す3つのメリットということですね。
はい、
はい、ということなんですけれども、
はい、
今日はじゃあ喋っていった方がいいんでしょうかね。
は
い、
そうですね。
この早口改善法は、
はい、
以前に1回取り上げておりまして、
そうですね、
第50回だったと思うんですけど、
もうだいぶ、
だいぶ
何年も、
はい、で意外と相談が多い内容ではあるということなんですけれども、
ね、
まあ、今まで一度しか取り上げてないので、
はい、
まあ、ここでもう一度取り上げようということになりましたけれども、
はい、
その相談の中で、
はい、
早口の悩みというのは、
はい、
少し他と毛色が違うと、タイプが違うと、
そこなんですね、
いうことなんですけども、
はい、非常に面白いなと感じています、
はい、
早口を直したいんです、うん、という悩みは本人から聞くんですね、
はいはい、
こう早口が治らないって、
うん、
誰かから指摘されたことがあるんでしょうね、
はい
はい、でも何とかしたいけどする方法がわからない、うん、でこれはですね、
はい、
それ以外の発声話し方の悩みとこう比較をすると、
はい、
ちょっと面白いこうタイプの違いが見えてくる。
うん、他の悩みと、
はい、
ちょっと系統が違う。
違うんですね。
ほう、
他の悩みはです
ね、はい、
強弱、強い弱い、
はい、
で言うと弱の方の悩み。
弱、
はい、
弱というのは
弱い方です。
弱い、少し何でしょう、これができなくてとか、なんかこう、
はい、
消極的な方の悩みという意味です
ね。はい、はい、例えば声量、
はい、
声の大きさであれば、声が私大きすぎるんですっていう人はまずいない、
うんうん、小さくて大きい声を出したいんです、
はい、出したいんです、うん、というこの強弱でいうと弱の側から悩みが来るわけです、
はいはい、
あるいはこう話し方で、ペラペラペラペラ喋れます、それがあんまり私ペラペラペラペラ喋りすぎるんですっていう相談はないんです。
ああ、むしろ喋れないんです、
はい
はい、
こう言いたいことがあっても言葉が出てこないんですとか、うん、人前に立つと緊張で喋れないんですという、
はい、
やはり強弱で言ったら弱の側からの悩み、うん、もう、はいはい、もう そっちばっかなんです、
うんうん、
ところが早口に関しては
強の、
そうなんですね、
確かに、
はい、まあ何が強で弱かというのもまた見方ではありますが、はい、うん、早い遅いと言ったら早い側にこう問題意識を持っている。
しかも指摘されている可能性もある、
はい、そうですね、
はい、
だからそこがおそらく他人に指摘しやすい
早口が、
はい、ということでもあるんでしょう。
声が大きいよりも、
はい、
早口の方が、
はい、
まあ、いろいろ自分でもこう言われたりとか、
そうですね、
気になる場面が多いっていうことですかね、
は
い、
ごく身近な人からの指摘ではあるでしょうけれども、うん、あなたは喋りすぎとか、
うん、
ちょっと口数多いから気をつけなさいとかって、
はい、
ちょっと言いづらいですよね。
そうですね、
はい、
よっぽど親しいとか、
はい、
そういう会話の、
親から子へとか、
はい、
そういう、 こう特殊な関係じゃないと指摘しづらいんですね、ところが早口だと割と気軽に、ね、みんながこう集まった中で、
はい、
誰々さんって結構早口な方だよね、うん、というのをこう悪口ではなく言いやすいので、
はい、
そうですね、うん、言われる側も、ああ自分は早口なのか、で気をつけてみたけれども相変わらず早口と言われる。
そうですね、
はい、
あとこう自分で言ってしまった後に、
はい、
ちょっと早かったかな、
うん、
そういうのもあるかもしれない、はい、大声って、
はい、
まあ、普段からその声量で喋っているので、まあ、あまり気づかないというか、それが当たり前なんですけど、
そうです、ね、自覚しないですよね。
そうですね、この、まあ、今日はですね、
はい、
その早口改善法ですので、
はい、
でゆっくり話す3つのメリットということなので、
はい、
ゆっくり話すことを今日は
そうですね
おすすめするわけですけども、
はい、
早口になる人の特徴みたいなのあるんですかね。
そうですね、
うん、
早口になる人というか、
なるシチュエーションケース、
そうですね、
状況
というか、はい、はいくつかタイプがありますね、
うんうん、
まあ、一番多いのは、
はい、
こうよくその悩み相談で出てくるのは、うん、自信がないときに、
うんうん、ないときに
ないときです、はいはい、自信がないときにこうつい早口で、
はい、
クチュクチュクチュっとこうごまかしてしまう、
うんうんうん、
何かこう人前で話をしたり説明をしたりして、はい、でも自分が話した内容に確信が持てていない。
ああ、で少し早くさらに声も、
はい、
あ、ここなんか、
はい、で質問されてでこれこれってこういうことでいいんですよねって言われたら、あ、そうですねっていう感じでさーっとこうごまかして、でその自覚もあると、こう自信があれば、
はい、
例えばある取扱商品について説明をしている、
うん、
この商品の知識に自信があるなら、
はい、
相手の質問をしっかり受け止めて、
うん、
で相手が欲しがっている答えをこうちゃんと提供しようという姿勢になるけれど、
う、ね、うん、
もう突っ込まれたら嫌だなと、
うん、終わらせたいな、
はい、はい、こう答えられない質問来たら痛いという、
うん、
そういう自覚があると、あ、そうですね、うん、っていうさらっとごまかすという、
はい、
そういう時に早口になりやすい、はい、あとはですね、はい、どちらかというと逆ですね、
はい、
得意な話題の時に調子に乗って喋りすぎた、でこれもその喋ってる最中だったり、うん、後から自覚できる、
さっきそうですね、後から気づくかもって言ったのは、
はい、
このケースかもしれない
ですね。そうですね、で、うわ、あの話題が出てきた時、
うん、
来た来たと思って、
はい、
ついこう熱くなって語ってしまったと、
はい、
でだいぶ暴走したなと、
相手は聞いてなかった
な、はい、はい、なんか、うん、まだ喋るのっていう、ね、空気が見えたのに、
はい、
行ってしまった、最後までやっちゃった
と、はい、
はい、それもやはり自覚ができる
ん
です
ね、うん、
で、そういう暴走を時々やらかしますという、
結構それ自覚症状ありますよね、
はい、
はい、
ですね、で本人が思うほど、
はい、
こう嫌がられていない場合もあるんですけども、
うん、
こう本人がすごく気にする人である場合、そんなに気にしなくても、うん、その程度の時間であれば、
はい、
まあまあ、また始まったなと思われたってそのくらいで流れたんじゃないですかっていう場合もあるけれども、
そうですね、
まあだいぶ長い時間相手を引き止めて話し込むこともありますもんね。
そうですね、よく頭の中で、
はい、
ある程度こうもうストーリーというか、
はい、
ここまでは喋りたいっていうのがあって、
はい、
それをバーッと一気に出したいと、
あ、
まあ、よくあの、ね、頭の回転が早い人は早口になりがちとか、
はい、言いますね、
聞いたりしますけど、
はい、
そのあたりは実際どういう解釈なんですかね。
それはその通りだと思います。
はい、
こう自分では早いと思っていないわけですよね、
うん、
このくらいのスピードであれば、
はい、
自分なら分かって話しているし、でこの話題だったら他の人から早口で言われても十分理解
できる、
はい、得意技、得意分野なので、はい、だから自分ではこう分かっている、
うん、
この早口だという分かっているわけじゃなくて、このくらい普通だろう、
はい、
ていう感じでわーっと喋る。だから確かに十分その分野を話題を理解をしているのは確かですよね、
はい、相手がいた場合にそれがどう取られるかっていうのはね、はい、
そこです
かなと思いますけどね。
独り言なら何も問題はないわけです、はいはい、相手がいる時に相手を見ながら、うん、相槌の様子とか表情とか見ながら間を変えたり、うん、話すスピードを変えたりということが本来大事なんですが、
そうですね、
どうしても一方的に話せる話題だと、
はいはいはい、それはあるかもしれない。専門分野みたいな、
はい、
以前に、電話だったので、
はい、
ただでさえ少し聞き取りづらい状況であると思うんですけど、
はい、
まあ、あるジャンルのことを、
はい、
まあ、ある特定のこう会社の人にですね、
うん、
話をしていて、
はい、
で、まあ、私の方が少し知らない側、
うん、
電話の先の方が
詳しい、
詳しいっていう状況で、
はい、
で私が、あ、それはじゃあこれこれこれこれこういうことでしょうかって聞いた時に、
はい、
もうですね、早口を超えて、少しかぶせ気味に早口みたいな、
うん、
合わせ技みたいな方がいたんですよ、
はい、
これはこれこれこういうこと、あ、そうです、おっしゃる通りですね、
あ、
まだ喋り終わってないんだけど、
はい、
じゃということはこれはこう、あ、そうですね、おっしゃる通りです、はい、あ、なんかすごくね、はい、話しづらかったのは覚えてますね。
そうですね、こうかぶせられるっていうのは それがむしろいいノリになって、
うん、
こうテンポのいい会話になることもありますけども、
う
ん、
そうですね、
それはお互い の理解度が
そうでしょうね、本当
にバランスが合ってる時に限られるんですよね、
う
ん、
多分私の方が知識はそのジャンルではなかったので、
はい、
私が何を喋ろうとか、
はい、
どこが知らないとかっていうのも多分相手の人は分かってるんですよ。
お
だから、まあ、私がこれこれこういうことですねって聞いても、
はい、
まあ、すぐ分かるんでしょ
う
ね、
うん、
ピンとくるから、
はい、
でそこで、あ、そうですね、はい、そうですね、みたいな、
ですね、こちらは分かっていない側だから
はい、はい、
こうもう少しこう噛み砕いて、
はい、説明もしてもらいたかったんですけど、
うん、
そうですね、
はいですね、
一瞬で終わってしまう、
はい、でもその辺は当然でしょっていう感じにさらっと行きたい、
そうですね、それがさらっと行きたいっていうのがちょっと見え隠れする感じかなと思いましたけど、
はいはい、この気が済むまで、
うんうん、
ここまでは喋りたい、
はい、
でここはより詳しく喋りたい、
うん、
自分の好きな話というのが自分の中でできてしまっていると早口になりますね。
なりがち、
はい、そこに到達するまでも早口になるし、
うんうんうん、
他は重要じゃないからと思ってさらっといくし、でじゃあ大事なところになったらじっくり来るのかといったら、
はい、
そこは今度もうエンジンかかって
盛り上がってしまう、
はいはい、早くなる。からこう他の人と相手が一人であっても複数であっても会話をする話し合いをする場合は自分の得意分野ほど気をつけた方がいい。
そうですね、
はい、
それはありますね、
はい、あとはこう
あと、まあ、今自信がない時、
はい、
今ちょっと調子に乗ってしまって自分のジャンルを話している時、
はい、
あともう一つぐらいですかね。
そうですね、はい、とはこうよくあるのは人前に立って話すと緊張するんですね、うん、で緊張しているときに、まあ、その場を早く終わらせたいということもあるんでしょうが、はい、ごしょごしょごしょごしょっと早く喋って、うん、で終わりにすると切り上げてしまおうとするという、うん、そこで人前に立ってリラックスできればもっとゆったり喋れたんでしょうけども、うん、ちょっと、うん、なんかこうみっともない振る舞いだった気がします、はい、という、うん、そういう相談
です、はい、それも後から傷自分で、
はい、
思い出してみると、
あ、それはですね、
はい、
あの会場その主催者側で、
はい、
まあ、ステージの上で話した時に主催者側で撮影をしてくれた、
うんうん、
それを見た時に
後から自分で見て、
はい、いたたまれなくなったらしい、
はいはい、
もう少し堂々と喋りたいですね、
まあ、自分でね録音して聞きましょうっていうのはいろんな場面で言ってますけども、はい、そうですね、なかなかないですよね。
そうなんですよね、
はい、
そうは特に音声のみの録音は手軽でも、うん、映像込みの録画ってちょっとハードルが高い、まあ、セッティングにちょっと手間かかるの で、はい、でね、機会があったらぜひ、ね、やってみてください、うんうん、非常に勉強になる発見があると思います。
そうですね、自分が思ってるよりも早いっていう傾向が
そうですね
ある感じがしますね、
はい、
多分その時のあと得意なことを喋ってる時に、
はい、
早くなるっていうのは、うん、その瞬間その人の時間の感覚が変わってるんでしょうね、はい、多分
それはありそうですね、は
い、バーって喋ってしまうので、はい、その瞬間その人の時間の感覚っていうのが、ね、本来普通の人にとってこうなんかその人にとってもっと長いというかなんというか
あのテンポの速い曲の中に入ってるような
そういうことです
ね。そんな気はしますね、
うん、
本人はちっとも早口のつもりはない、
うん、でもこう測ってみたら5秒ぐらいしかなかった、
そうです、ね、ガーッと凝縮されて、うん、だから録画をして見てみたらなんかくちゃくちゃくちゃ、はい、で相当本人が意識して、
はい、
ゆっくりと間を置きながら話した と、うん、という場面をこう録画で見ると、
はい、
このくらいでちょうどいいんだな。
そうなんですよね、
はい、
私もねこの収録で、
はい、
あの自分の好きなこととか、
はい、
テニスのこととか、
うん、
木工のこととか、
はい、
コーヒーのこととか、
はい、
やっぱちょっと早くなってるわけですよ。
うん、
自分でも分かるんですよ、
はい、好きなことを喋る、
そうそうそう、後で聞いてて、
はい、
うわ早いなみたいなのはあって、
はい、
まあ、毎月ね、
はい、
聞いてるんで、まあ、癖は分かるんですけど、
はい、ただそれは私もこう聞いててこう思うのは、うん、もしフェルモンドさんこのコーヒーを入れるマシンについて、うん、
はい、
こう自分の趣味として喋るから、
はい、
こうわーっとうんうん、早口になるけれども、もしこれそのあーコーヒーメーカーの機械を売っているプロ、
はいはい、
この販売をセールスマンだとしたら、うん、もっともっとゆっくり、
うんうん、
こう相手の反応も見ながら、はい、同じものについて機械について説明するんだろうなというふうに感じるんですね、うん、だからこのレッスンを聞いて、はい、皆さん自分の話し方に生かすときには、うん、まず自分の仕事について、
はい、
こうプロとして話をする、
うん、
まあ、つまりは詳しいことについて、うん、自分よりも詳しくない人に話をする、
はい、
時を想定をしてみていただきたい。
そうですね、
はい、うんうん、そうすると、あ、自分でちょうどいいと思っている速さはちょっと早めかな。
そうですね、は
い、もう少しこう噛み砕いてゆっくりと話してちょうどいいんだなと、というふうに分かると思います。
あの演奏でもね、
はい、
そういう傾向ないですか。あのもっとゆっくり弾きなさいとか、
はい、
間を取りなさいって言われて、うん、自分では間を取ってゆっくり弾いてるつもりなのに、
はい、
録音して聞いてみるとすっごい急いでるっていう。
でしかも自分の録音なのに、うん、録音を聞くとちゃんと分かるんですよね。
そう、
この弾いてる最中は気がつかないのに、
なんでしょうね、うん、あれと似てますよね。
ですね、
なのですごく焦って弾いてるように聞こえたりとか、
うん、
で、あのピアニストの好きなピアニストと同じようなまで弾いてみようと思って、
うん、はい、
何度そのつもりで弾いても、
うん、
それより早い。
そうなんですよ、
ね、でようやくそれの、まあ、テンポだけでも近づいたと思ったら、
はい、うん、
なんかもうものすごく間を空けないとそれになってないっていう。だから相手に伝わるためには、
はい、
そのぐらいゆっくりにして、
そうですね、
ちょうどこう意図が分かる、
はい、だからそれをこう何か習い事をしている方、うん、こう先生から指摘されても、うん、 自分ではやってるつもりだって感じるんですよね。
そうですね。
でもその時にはこう指摘をされた通りに、うん、むしろオーバーなくらいにやってみると何かがつかめる、
ね、それはありますね、
はいはい、
ということで、
はい、
まあ、調子に乗って少し喋りすぎてしまうケース、
はい、
まあ、自信がなくて、
はい、
まあ、
ごちゃごちゃごまかしてしまう、
はい、まあ、あとその緊張しているケース、
はい、
まあ、そういうことが早口につながってしまうと。
そうですね、うん、で一つ気をつけたいのは、
はい、
早口が癖になる、
癖になる、
習慣になってしまうということがあります、うん、得意な分野についてわーっと早口でいつも喋っているとさほど得意分野じゃなくてもその
早口になる、
はい、の高速道路を走っていて、うんうんうん、一般道に降りるとついスピード出してしまうのと一緒で、はい、こう自信がないから早口でごまかしていると思っていたけれども、うん、その早口の方に慣れてしまって、
はい、
自信がついたのに早口で喋ってる、
はいはいはい、
そういうふうに早口慣れしてしまうと、
ね、
はい、こう相手に合わせた話し方が難しくなるので、うん、そこを気をつけましょう。
そうですね、まあ、今この話の中でもうその早口のデメリットはまあ触れてきているわけですけれども、改めて早口のデメリットというと、
そうですね、もう一言で言ったら伝わらない、
伝わらない
ですね。早口でこう自分の得意技を言うわけですから、相手にはこう理解がついてこられないというのがまず一つ。それから言葉自体を聞き逃す、
相手が、
はい
はい、
だ聞き返されやすくなると。
あ、
はい、
あ、じゃあ聞き返される場合は、
はい、
まあ、あの声が小さいとか、はい、届かないとかありますけど、
はい、
早口もあるってこと、
そういうことですね、はい、声を大きくすればいいかというと、うん、そうではなくてただゆっくりすればよかったこともあります、
うん、はい、
あとはこう話が深まらない、
深まらない、
はい、
さっき の, あのかぶせられた
そこです
ケースと一緒ですかね、
はいはい、もう本当浅いところでさらさらっと流すには早口は便利ですが、
あ、はい、テクニックとして、
はい、そうですね、そうですね、はい、うん、はい、では次っていう感じ
ですね。
でもこの今話している相手とこの話題についてじっくり話をしたい、うん、という場合は早口でバーッとよりもむしろ遅めに、うん、やる方がこう話を、はい、話題を深めていける。
そうですね、
お互いの理解を深め合う、
はい、
これは人間関係を深めることにもつながっていくと思うんですね。
そういうことですよね、
はい、
さっき言ったその早口で、
はい、
しかもかぶせてくる
話
し方をすると、
はい、
まあ、当然深まらないので、
もうなんか仲良くする気ないですよね。
ですよね、
はい、
しかもそれで話がね、あの盛り上がっ、はい、先にあるんだったらいいんですけど、
うん、
終わらせられてる、
はい、
アンドかぶせられてるみたいな、
はい、
あの盛り上がってって、
うん、
は早くなってね、
はい
はい、最後こう、
あ、そうです、
コーダで盛り上がってい く
の
がいいですけど、
あ、盛り上がりましたねっていうのはいいけども、はい、
スパーンスパーンってこう、
ね、あ、いいですね、あ、じゃあおしまい、じゃあまたよろしく終わりでは、
そう
ちょっと寂しいですね。はい、
話が深まらない、
はい、だからもう早口のメリットって逆に、
うん、
こうメリットって考えるとあんまりないんですよね、
はあ、
もうあの短時間で終わらせられるくらいしか、
はいはい、
もうこの人とずっとじっくり話さないで、
うん、
あっさりと この場を終わらせられるくらいしか早口のメリットって考えにくいですね。
じゃあ総じて早口というのは、
はい、
まあ、ゼロではないかもしれないですけども、
はい、
あまりメリットがない。
そうですね、
うん、
むしろ言葉を大切に、うん、話し方を大切にしようと思うなら気持ちゆっくりめに話すことを心がける、
うん、そうですね、
はい、
それでも相手には普通に伝わってるぐらいですからね。
そうですね、
わかりました。ではですね、
はい、
まあ、早口のデメリットということで、まあ、あと早口が出やすい場面ですね、
はい、
触れましたけれども、はい、今日のそのメインのテーマである、
はい、
ゆっくり話す3つのメリットということで、
はい、
いよいよそのゆっくり話す具体的なメリットに触れていきたいと思うんですけれども、
はい、今回はですね、はい、早口に悩む方が相当治りづらいという現状がまずあります、
うん、はあ、それは自覚しているのに治りづらい、
はい、そういうことです。
癖なんですかね、
はいはい、でその、まあ、治るというのも別に病気ではないので、うん、あの本人が満足すればこのくらいでいいと思えばそれで治った状況なんですが、はい、そうならないんです。
また早口に、
はい、で落ち込むがっかりするわけです、ね、はい、自分はこう気をつけているのにとか、うん、悩んで、ね、こう相談もしてでトレーニングもしているつもりなのに、また早口で喋った、
思い出して、
はい、はい、今日もやっちゃった、うん、ってやらかしたっていうので、なかなかこう満足いくレベルまで自分の話し方を改善できないという現状があるので、今回はですね、
はい、
もう細かいことは言わない、考えない。
細かいことは言わない。
はいはい、とにかくゆっくり話す。
はい、
まず
ご利用しというか、そう、力づくというか、
はいはい、もうとにかく今回ですね、うん、今月の
いいから、はい、ゆっくり話す。
音声レッスンで伝えたいこと、はい、ゆっくり話す。
ゆっくり話す。
どうやってとかってよく言われるんですね。うん、どうやったら私ゆっくり話せるんでしょうかって、うん、とりあえずゆっくり話してください。
そうですよね、
はい、でこれをどうやろうかとか、うん、なぜ私は早口になってしまうかと、
うんうんうん、
理由考えてるとかという前にまずゆっくり話す。歩き方をとちょっと比べてみると、
はい、
こう分かると思うんですね、
はい、
私はつい早歩きをしてしまう、カツカツカツカツ歩いてしまって散歩をゆったり楽しめない、うん、どうしたらゆっくり歩けるでしょうかと、
はい、
と悩んだら、うん、じゃあとりあえずゆっくり歩いてみましょうか
そうですね、
なりますよね、うん、でじゃあ急がなくていい時間にちょっとゆっくりと、うん、普段の倍の時間かけて、うんうん、とゆっくりとこう一歩一歩こう踏み出す、うん、その体のバランスなんかも味わいながらこう歩いたりで、そうするとだんだん体がそのテンポに馴染んでくる、
はい、馴染んでくる、
はい、ふと周りの人が、うん、なんだあの人あんなに早足で急いでるんだろうって見えるくらいになってくる、
うん、ゆっくりに見えるんだろう、
自分がゆっくりになると、うん、周りの人がやけに急いでるように見える。それをこうやると思うんですね、
うん、
こう自分が早歩きすぎると悩んだらちょっとゆっくり歩いてみる、はいはい、ところが話し方になると、
はい、
もうなんか生まれつきの癖だと思っているのか何なのか、うん、私早口なんですっていう、
もう治らないもんだと、
はい、そこから入るんですよね、はい、もう私早足なんですっていうのと同じように考えてみて、じゃあゆっくり話してみましょう。でそのゆっくり話すメリットを今日3つお伝えしますから。
そうですね、
はい、
まあ、その早口のデメリットは聞きましたし、
はい、
どういう場面でなりがちかっていうのも確認しましたので、
はい、
まあ、あと、まあ、とりあえずゆっくり話すんですけど、
はい、
そうですね、そのメリットが後押ししてくれると、
はい
はい、
どうしたら話せゆっくりになるかとか、
うん、
なぜ私はとかとりあえず脇に置いといて、とりあえずゆっくり話してみてください、
はい、
でそのメリットまず一つ目、
ま、メリット一つ目、
はい
はい、
ゆっくり話すメリットですね、ゆっくり話そうとするだけで、
はい、
話し方のノイズが減ります。
ノイズ、
はい、
それは 文字通りの雑音ではなくて、余計な言葉とか、内容とか、
ジェスチャーとか、
重複したりとか、
そういう言葉が自然に減る。
そうかそうか。
だから話し方のトレーニングでこのノイズを減らすということがあるんですが、ゆっくり話すだけでこのトレーニングの成果がもうある程度上がってしまう。
早く話すと、
はい、
なんか同じようなことを何度も喋ったりとか、
そうですね、
ありますよね。
はい、
じゃあ簡潔にゆっくり喋る、
例えば、この例えばですね、声を、発声のトレーニングをするときに、声帯を痛めていると、つい喉に力が入って、無理をして、で、余計に声帯を痛めがちです、でこんな話を、なんとなく勢いでしようと思うと、例えばですね、声帯がなんかこうやってちょっと疲れて、ちょっと痛んでるかななんて思うときに、無理して声を出そうとすると、ちょっとこう、無理してグーって声をこう喉を押したりして、で今すごく私言葉のノイズが入ってるわけ
です。そうですね、ちょっとかなんていうか、こうっていうか、
はい、声帯とかとか何々なんかみたいな言葉がいっぱいこうくっついてる、もうこれをこう努めてゆっくり話そうとするだけで、
それが
全部消える、自然に消えます。
確かに入りますよね、
声帯が傷んでいると喉を無理に押してしまって、余計に負担がかかりますっていう感じの話し方に自然になっていく。
なりますね、じゃあテノール斉藤先生、今日はすごく暑い日ですね。
大変暑いですね。
暑い日にはですね、
よ
く、
暑
いカレーを食べたくなるという話を聞くんですけれども、私はあまり共感できなくて、
夏はカレー、
夏暑いんですから、冷たいアイスが食べたい、
カレーはダメですか、
で今日そう思ってまして、歩いてなんですけれども、とあるイベントでですね、イベント会場でですね、バターチキンカレーを、
カレーが
目についてしまいまして、この40度近い
今日の
中、
特に暑いですもんね、
外で、
バターチキンカレーを
食べてしまいまして、それがすごく美味しくてですね、
美味しかった、
これはあながち間違っていないと、
ね、
暑い時に熱いものを食べるというのは、間違っていないということに今日気づきました。
気がつきました。
以上です、
よかったです。と今、この夏にはカレーという話を、
これはまあ実話なんです、
そうですよね、昨日の段階でですね、この今日レッスンの収録の案内メールを、フェルナンドさんが送ってくれたわけですが、その中でもう一晩の前ってことですよね、夏にカレーはどうなのと書いてありましたもんね、
ありました、暑いんだから、チョコミントアイスが食べたいと、書いたんですけど、見事に今日カレーを食べてしまったという、
ですね、やっぱりいいんですね、
いいんですよね、
私も夏にカレーってよく食べたり、お店で企画をして出したりとするんですが、実際に体への作用もいいらしいですね、
あったかいものはね、
スパイスの作用でこう汗がよく出るので、食べた後涼しくなる、
あ、そうなんですね、
食べてる最中はダーッと汗が出て暑くてしょうがないと、その後涼しくなるらしいんですね。
確かに食べた後、涼しかったです。
おお、
今日は37度とか40度とかって言うけど、意外にいける
よね、過ごし
や
すい、それは
そういえば感じました、
バターチキンカレーの
おかげだ、
はい、 そういうことなんですね。
いろいろ今日はじゃあ、はい、勉強になりました。
でこれが今、はい、あのじっくりとフェルモンドさんお話をしてくれましたが、はい、もしこれ勢いに任せて、うん、わーっと喋ったらノイズがたくさん入ったはずなんですね。
バターチキンカレーとか
とか、ね、夏になるとほらカレーとかのスパイスみたいなのこんな話し方になりやすいで、はいはい、で汗とかもダーッとか出たりしてみたいになるみたいにってもそうです
みたい
なる。でそういったこうノイズが減る。
そうか、
使う時には意識して使う、うん、使えるようになる。
じゃあとかっていうはい、使う場合には2つ以上あった場合とかと、
はいですよね、はい、何々したり何々したりってあります、はい、それもこう意識をしながら使えるようになると。
あのワード あの赤線が引かれちゃうやつですよね、
はいはい、
1個しか書いてないのにとかとか使うと、はい、1個しかありませんとか言われてしま
う、とかでいいんですかっていう最近ワードの方が賢い。
そうなんですよね、まあ、1つ目は、ね、そのゆっくり話すだけで、
はい、
まあ、ノイズが
減れる
ですね。
はい、2つ目、
はい、
ゆっくり話そうとするだけで声が安定します。うん、発声声が良くなる。
確かに、まあ、さっき私ゆっくり話しましたけど、
はい、
確かにそういう傾向はあるかもしれない、
はい、そうですよね。はい、この早口でバーッと話して、うん、最も気になる発声を指導する立場として、
はい、
こう聞いていて気になるのは声の抜けなんです。声が、はい、抜ける、
はい、
母音が無声化をするという現象がありますが、はい、それが所構わず起こる。
早口になると、
はい、
母音が無声化する、
はい
はい、どういう、
あるいはその、はい、ですね、ですね、こんな感じです。ですねというのが全部母音をつけているとしたら、はい、ですね、
うしゃって
、はい、
くちゃくちゃとなって母音が抜ける、
はいはい、あるいは子音も一緒に抜ける。
子音はもうなくなっちゃう、
はい、もうその音自体が消えてくちゃくちゃくちゃ、はい、で例えばいやそうっすねみたいな言い方があります。うん、そうっすね、これをゆっくり話すとしたらそうっすねってあまり言わない。
そうですねに今なるのかなと思ったんですけど、はい、そうっすねをゆっくり言ったんですね、はい、
これそうっすねって言いづらいですよ、ね、はい、ゆっくり話すだけで発声が良くなるというのは、うん、大きな収穫じゃないかなと思います。うん、
まあ、その発声をじゃあ、ね、良くするにはどうすればいいか、そのじゃ逆からゆっくり話してみてください、
はい、そうなんです。
それだけで自然になる。
この発声でこうよくです、ね、気になる話し方として報告されるのが、
はい
はい、甲高く裏返る、うん、声がキャッキャッと入ってくるというです、ね、でそれがゆっくり話すと全くなくなります。
なくなりますね。
はい、
この声が裏返ってしまうっていう悩みも、
はいはい、
これで解決できるかもしれない。
そうですね、はい、短時間で無理やりヒュッと出そうとするから裏返りが入る、
はい、
そうゆっくりちょっと間延びしているくらいにするだけで、うん、こうしっかりした発声で話せる。
そうですね、
はい、
ゆっくり話して声を裏返らせられるのかっていうは思いますけど、
はい、このいや本当そうなんですよねみたいな話し方をキュッキュッて入る、
はいはい、
うん、これをゆっくりやるのは至難の技で。
そうですね、
本当そうなんですよ、すごくおかしい、
はい、むしろ超上級者です。
そうです、
はい、
そこは自然に本当そうなんですよね、ゆっくりめに話すだけで落ち着きが出てくる。これが2つ目。
2つ目、
はい、もう声が良くなります、
はい、
それから3つ目、
はい、
ゆっくり話そうとするだけで、
はい、
相手の話をよく聞くようになります。
これは自分の姿勢も変わってくると。
そうですね、はい、話す姿勢が変わって相手の話をよく聞く。
これはその 自分のね、はい、得意分野をバーって言ってしまう時っていうのは、
はい、
まあ、相手の話をあまり聞くスタンスではないですよね。
そうですね。
そういうこともつながってくるんでしょうね、
は
い、
そうですね、はい、さっきフェロモンドさんにがこれこれはこういうことですかって引き返したら、あ、そうですね、うん、とかぶせてという方が、
はい、
もしフェロモンドさんの話をじっくり聞いて、で今知りたいこと、
うん、
これこれこういうことですねってこう今言われたことは確かにその通りだけども、うん、でもそこに疑問を持ったということは、
はい、
ここはちゃんと伝わってるかなっていうところま で、それはその通りなんですが、あ、ここのところちょっと説明補足しましょうか、うん、
なりますね、
はい、
そう、多分だから聞いてもらってないだろうなっていう感覚もありますよね、
うん、
これこれこういうことですか、あ、そうですねって言われると、
はい、
じゃあそれで終わりだと違うこと言ってみようかなみたいな、これこれこれ、いやいやいとか言って、あ、そうですねみたいな、
はい、
もう全然この人聞いてない、
おっしゃる通りです、
そうですね、
はい、そうですね、はい、こう自分が一方的に夢中で喋って暴走するのではなくて、うん、はい、相手の話をしっかり聞くというのはコミュニケーションにとってプラスになるので、
相手を観察する余裕が持てると、
はい、
いうことですね、
はい、
以上の3つになりますけれども、
ね、3つ、
はい、ゆっくり話すメリット
は、
は
い、
話し方のノイズが減ると、
はい、
減る、余計な言葉とか無意味な言葉が減るということですね、
はい、
それから声が安定する、
はい、
さっき言った母音の抜けとか、
はい、
子音の消失とかもなくなってくる、
はい、なくなる、
で最後が相手の話をよく聞いて相手を観察する余裕が持てるようになる、
はい、
ということですね。ということで、まあ、早口に悩んでる人もそうですけれども、
はい、
そうでない人も
そうなんですね、
まあ、今までそういう悩みを感じたことのない人も、
はい、
まあ、ゆっくり話すメリットというのは十分感じられるので、
はい、今回、はい、このレッスンの1ヶ月間に限定してもいいので、うん、こう意識してゆっくり話してみてください。
そうですね、あなたの話し方ゆっくりだよって、
うん、
言われないでしょうからね。
そうですね、
はい、
おそらくもし言われたとしたら、
はい、
他の何か理由がありますね。
理由ある、
うん、ただの遅さだけではなくて、
はい、
もういつもこう、で意思表示が遅くて、
はい、
で結局は分かりませんで、うん、終わったり、
うん
うん、任せるようになったりすると、
はい、
またまたしないで早くしてっていうような言い方をされるかもしれませんが、このちゃんと分かってじっくりと話すという、
はい、
ことをしていれば遅いという指摘をされることはまずないと思います。
そうですね、はい、まあ、今日言ったのはそのちょっとねゆっくり話すっていうのと、
はい、
それで自信がなくなるように見えてしまうっていうのはまたちょっと別のところ
ですからね、
はい、ということで、
はいはい、
今日は、早口改善法をゆっくり話す3つのメリットということで、
はい、
お話しましたので、
はい、
3つの理由を意識しながらとにかくゆっくり話すと。
そうですね、
とりあえず、
はい、はい、
ということで実践していきましょう。
やってみてください。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。